天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年4月28日タックポッドキャスト第78回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
なんか今ちょっと声が潰れてましたね。
そう、
はい、ゴールデンウィーク始まりますよ。
私にはあまり関係ないですけどね。
ああ年中プレミアムフライデー、はい、
年中そうそうって誰かが私のことをおっしゃってたようなフェイスブックで、
はい、
そんなようなことが4月の頭にありましたよね。
ですよね。4月28日はプレミアムフライデーにして次の日から私は休みます。
はい、
1日2日は休みにしたんで、
うん、
9連休。
ほう、もう次会社行くの嫌になっちゃいますね。
いえそんなことありません。どうせ毎日毎日仕事の連絡が来るんで、なんか行ってなかったら行ってるような気分になります。
あ、お得感ありますね。
お得感はないですね
ちょっとポジティブに言ってみたんですよ。大東さん的ポジティブに。
ありがとうございます。久保さん、このゴールデンウィーク何か予定ありますか？
特にないです。あ、はい、そんなわざわざ混んでるところに出かけなくても
そうですか
いいかなって思います。
じゃあ飲みに誘ったら飲みに行ってくれますか？一緒に。
うーん、あ、機会があれば、はい、
近鉄乗っていきますよ。
え、あ、そうなの？新幹線じゃないの？
はい、新幹線です。近鉄なんか乗ったことないです。
近鉄新幹線ってやつですよね、大田さん。
アーバンライナーってやつね。
ああ、は
あ、あれね、でもね、携帯電話の県外の場所が多すぎるんですよ。
じゃあここシャッと途切れのない新幹線でじゃあいいんじゃないですか。新幹線で大阪から名古屋まで、まあ、約1時間ってとこですもん、
ね、50分ぐらい
ですね。1時間未満ですもん、
ね、何倍と歩いて行けるんですけど、歩いて8分ぐらい
で、うん、でその後2時間半ぐらい乗るんじゃないですか。
2時間10分ぐらいですかね。
っていうかいらっしゃるの？
いや、わかんないです。クイワさんが遊んでくれるやったら行きます、
う
ん、
それは時と場合によります
あのもうあの原稿に書いてたネタ言っていいですか？
そう、いつどういう風につながるんだろうなと思って。
いやでも正直ね、
タイマー回してんですけどね。
正直ね、はい、
どうぞ、う
ん、この話あんまり盛り上がらんかなと思って。
あ、そうね、一応なんていうのかしら、あの、うん、時風に乗って取り上げてみましたみたいな感じですよね。
はい、オープニングは大体そうなんですね、
はい、
この番組の流れとしては、うん、オープニングはその時の流行りの話をして、
うん、
でニュースは、まあ、いわゆる我々の好きな話をして、うんうん、エンディングには以前に取り上げたネタをまた蒸し返す、
うん、蒸し返すはい、はい、
っていう形でやってるんで、
うんうんうん、
オープニングでニュースやるときは一番私憂鬱なんですよ。
お、憂鬱。
はい、だって喋、ね、うん、りたくないもんをオープニングに持ってきてるんで。
ああ、なるほど、
はい、だから YouTube とかあったりとか、あとどっかに取材行ったときはそれをオープニングに持ってくるから楽しいんですけど、
あ、
そうじゃないオープニングっていうのはわざと自分で苦しいもんを選んでるんで、
うんうん、
好きじゃないけど流行ってるだけ。クヨさん、何の話ですか？お願いします。
マストドンですよね。
マストドン
です。ちょっと発音違う。ちょっと発音違う、ね、マストドンですかね。
マストドンですよ、マストドン。
マストドンって言うとなんかどんぶりの方になっちゃうんですけど、まだどんぶりはないらしいですけど。
どんぶりになんかマストが立ってるやつでしょ、これ。
ね、なんかね、ゾウさんが2、4、6、7話の小鳥さんでこう運んでもらってるような絵が見えるんですけどね。これどっかで見たような柄ですよね。
これツイッターが詰まった時のあれでしょ。
そうです。
これの餃子を小鳥が引っ張ってるやつうちにありますよ。
知らない。え、餃子、
うん、
どうしたんですか？誰かに作ってもらったんですか？
そう、作ってもらいました。あのタック事務局長の長川さんに書いてもらった。ははは、餃子チャージっていうやつ、
はい、
あんまり餃子チャージってこの番組で言ってないですよね。
あ、でもわざわざメンションで貼り付けてくださったっていう話とかね、餃子の被り物の会の話とかしてますから、まあ、大体の方はご存知だと思いますけど。餃子チャージ、
マストドンはですね、
はい、
分散型 SNS って言われてるんですね。
あ、
まあ、何かって言ったらインスタンスっていうサーバーがあって、そのサーバーが人が個人でも立てられて、そこに加盟してもらって、まあ、やるっていう。で、基本的にはインスタンスの中で、なんですかね、交流するんですけど、インスタンス同士もつながってるっていう感じですかね、
うん、
一応栗原さんも私も、私は去年年末ぐらいなんですけど、栗原さんも、
うん、じゃあ私は今年に入ってからですよ。
そうですか。で結局なんかね、バタバタっとして、で
そしたらなんか
アカウントが消えてたってやつですね、
うん、
びっくりしましたね、あれね。まさかほんまに消えてるかと思ったら、ほんまに消えてましたからね。
あ、これあんまりあのご存知ない方には伝わらないので、ちゃんと中身をお知らせした方がいいと思うんですけどね、今更ながら。
正直言いますよ、
はい、
あんまり分かってないです、う
ん、そうですか。なんか、まあ、例えば、はい、簡単に説明しますと、例えば Facebook とか、うんうん、Twitter とか、うん、Instagram とか、うん、まあ今、Instagram と Facebook は、まあ、
同じものです
かね、運営してるところが同じのだから、うん、まあ携帯とか、その、思考は違うにしても、同じところがそのデータを束ねてるっていうイメージじゃないですか。
はい。
でそうすると、まあ Twitter とか、Facebook っていうのが、こう、二大巨頭みたいな感じで、まあ他にもいろいろありますよ。
うん。うん。
え、何の音今？
え？あ、ウイスキーのコルクの線を抜いたです。
え、私が説明してるのに？
あ、ちょっと作りながら話聞いてました。すいません。
びっくりした。で、それで話が何だったっけ？
Facebook か Twitter、Facebook と Twitter が二大巨頭。
うん。そう。例えば、あとは前にはミクシーがあったりとか。
あ、ミクシーあったあった。
はい。で、Google も似たようなサービスを実はしてたんですよね。うんうん、あの、湧き上がっては消え、湧き上がっては消えっていう風だったんだけど、そうじゃなくて、なんかこう、分散するっていう、それこそ、あの、もう本当にサーバーがいろんなところにあって、そこでしかアクセスできないのではなく、
うんうん、
あの、似たようなものが、手を取り合うっていうか、そういう感じのイメージですよね。
うん、
で、そのサーバーって言われるのが、まあ、先ほど言ったみたいなインスタンスで、インスタンスが横でつながっていて、その下にそれぞれユーザーがぶら下がっていて、
そう
インスタンスの中だけでアクセスというかやり取りもできるし、うん、全然違う隣のインスタンスともやり取りができるっていうイメージでいいでしょうか。
まあそうですね。うん、その通りです。
でまたそのインスタンスに使われているプログラムというのがオープンソースになっているので、まあ、あの知識のある人だったら、まあ、誰でも自分で、まあ、一応サーバーを立ち上げれるというふうにはなっているんですけれども、うんうん、っていうところね。そうそう
そう、だってあのさくらインターネットですか、
はいはい、
あれが簡単に作れるサーバーですね、やってましたもんね、
うん、と一応なんかその指南書みたいなのを、ね、公開してるっていうところとかがあってですね、うんうんうん、でもなんかこれあのその先ほどお話に私たちがしていた、まあ、一番大きい日本で一番大きいサーバーを持っていた方っていうのが、
う
ん、あのもうすごいいっぱいになってやっぱりそのサーバーに負荷がかかってもうこれ以上運営できないし、あんまり増えすぎると結局そのサーバーの維持費というよりもどちらかというとそこの中に参加している人が法律に触れるようなことをこう発信するっていうことを監視するっていうそういうその役目が出てきて、それを一人でやるのがとっても大変で、
う
ん、もうちょっとこれ以上手に負えないからっていうことで誰か助けてくださいみたいな感じで横のつながりというか、まあ、つながっていったらドワンゴにつながってっていう風になったと聞いてます
けどね。うん、まあ、なんかこのマストドンってですね、
うんうん、
ちょっとなんかポルノチックなものを流すのがなんか流行ってるみたいなんですね、
う
ん、
あ、そうなんですか。
私は何ですか、見てないし女性には興味ないんで、はい、そういうのはやってないですけど。
あ、でもお詳しいんですね。
はいはい、
あのタイムラインがね、参加してもあの、何でしたっけ、連合タイムラインっていう、
そうそうそうそう、
がね、すごく早いんですよ。
早い、うん、
で どうしようもないというか、そのまとまりのない情報が一気に来るので。
そうなんですよ。
これは別にこうなんか音楽で流しながらじゃなくて見るっていうだけでも大変だしっていうの で、うん、うね、ちょっとこれはいかんなと思ってそこで閉じました。
うん、
だったらフェイスブックで、まあ、今のところはフェイスブックで自分が見たい時にとか、
うんうん、
あの自分のタイミングであのタイムラインを追えばいいかなっていう感じで、私最近ちょっとほとんどフェイスブック見てないんですけど、まあ、似たような感じでインスタグラムも気に入った写真、あれ何の写真だろうみたいな感じとかで見るっていう、
見てるんですね、
うん、そんな感じですので。
私最近ツイッターばっかりですね。
あ、そうですか。
ツイッター好きなんで。
ほほほほ、
うん、今ね、久保さんはインスタグラム、私はツイッターという話しましたけど、まあ、SNS 新しいのはいっぱい出てくるね、あのエローの例もあるしですね、まあまあいろんなものが出てきては、まあ、一応とりあえずやってみるっていうのが私のスタンスなんですね。
はい、
まあ、その動画これからどうなっていくかね、楽しみにしていきたいと思います。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年4月22日8時22分にリツイートした記事です。コンビニ商品に電子タグ導入へ、経産省とコンビニ各社が合意、携帯ウォッチからの記事です。
はい、
ほら久保さん、夢の時代が始まりますよ。
夢、
夢ですよ夢。
いや別に私は夢とかいう風なこういうバラ色っぽくは見てないです。
全ての商品に IC タグがつくんですよ、
うん、
ってことはもうクヨさん多分レジなんかなくなりますよ。
ねえ、まあレジなくなるのはいいけど、うん、
この話がどんな話かと言いますと、はい、経産省とセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップなどなどの大手コンビニ企業は2025年までに全ての取扱い商品に IC タグをつけるということで合意し、コンビニ電子タグ1000億枚宣言というのを策定しました。
はい。
これでもう言ったら電子レジとかあるけど、そんなことよりもほんま将来的にはね、カバンの中でクヨさんがね、うん、買いたいも入れる、うん、出るときに勝手にピッて鳴る、
うん、
入り口でね、でそれがクレジットカードから引き落とされるっていう時代が来る前兆だと思いますよ。
これでバラ色っていうのは経産省がなんかあまり天下り外郭団体がもう一個作れてウッファーみたいな、そういうイメージしか私の中にはないんですけど。
クヨさん、
はい、
間違ってます。
何、
今天下り団体が1個作れてたでしょ、
うん、
1個のわけないじゃないですか。
そういうこと、ああ、まあ、どちらにしてもなんかこれでまたなんか余分な何かのお金がこう発生するんだなっていうので、なんかこれ本当にいろんなことが電子タグ1個につき1円以内の予算で収めるつもりでいますっていうんですけど、うん、これ1円以内で収まるかどうかもまあ私としては疑問ですしっていうところなんですよね。ただこれが進めば、まあ、棚卸しで毎回ねこう在庫の数というのを必ず確認して、数数えっていうのがね、夜中お店閉めてからとか、
はいはいはい、
まあ、24時間の時ところはそういうことができないので、うんうん、まあ、そういうなんていうのかな、アルバイトの人を別に、まあ、大体そういうのを専門にしてる業者さんがアルバイトの人を雇ってっていうことですけれども、
うんうんうんうん、
それで、まあ、お店が運営しながら端っこでこう数数えてっていうのをね、うん、やってるっていうのが、数を数える棚卸しの作業っていうのがなくなるっていうのは、まあ、一ついい点かなとは思いますけれどもね。
ピコってその方向にね、うん、RFID をこう反応するような電波を向けたら、
うん、
この部屋の中にどんだけの商品があるっていうのができる方向に向かっていくでしょうからね、
うん、
物流の一部としてですね、それが、
うん、
すげえじゃん、すげえじゃん、
うん、であと何でしたっけ、この中にあった電子レンジとかそういうものはねちょっと問題があるの で、 それをまあちょっと克服しないといけないって言ってたけど、うん、私考えたんですよ。
はい、電子レンジを克服する方法？
そうそうそう、物理的に、うん、ゲートでこう区切られるわけじゃないですか、
うん、
こっから出たら、うん、出たら出てお客さんが支払いをしたら、その後電子レンジに通せばいいんじゃないですか。
なるほど、
うん、
それは一つの手ですね。
ね、
コンビニとかやったらレンジでやってくれるけど、はい、食品スーパーとかやったら、
はいはい、
お金払った後に電子レンジが置いてあって、
はい、
温めるとかあるじゃないですか。
うん、
あんな感じ。
そういう感じです。
私昔タバコ買って温めますかって言われたことありますけどね。
これお願いしますって言ったらどうなったんですかね。
お願いしますって言ったらチンしてくれたかもしれないですね。
なるほど。
タバコもほら一応水分を含まれてるから。
そうですよね、う
ん、熱々になったかもしれないですね。
でその後すぐ乾燥するから、よりこうなんていうんですか、うん、火のつき方が良かったかもしれないですよ。
でも今のほらアイコスとかあるじゃないですか、煙の出ないタバコ、あれなんかはあれですもんね、本当にヒーターで温めてタールがゼロのニコチンだけ出してるってもんですもんね。
ああ、電子タバコとはまた違うんですか、うん、
電子タバコとは全然違います。
ほう、
電子タバコは液体ニコチンやからですね。
ほう、でこの話だんだんなんかタバコの話に流れてますか。ちょっとい
やコンビニといえばタバコかなと思って。
ああ、なるほど、うん、
もうこのタグが1円以下になるっていうことで、まあ、様々なもんに応用されてくるんでしょうね、うん、
はい。でしかもそのいっぱいいっぱいトラックを使うわけではなく、うんうん、空きを作っておいてそこにまあ新たに入れたい情報を差し込むことも可能にするんじゃないかという話ですね。
ああ、なるほど。じゃああれですかね、いろんな情報が積まれるってことですか。
うん、でも、まあ、何を入れるのかよく分かんないけど、
お店情報とかあっても面白いかもしれないですよね。
ほうほうほう、
例えば最初の2桁のところで、うん、例えば01はローソン、02はセブンイレブンとかにして、
うん、
でその中で それぞれ、うん、なんか5000店舗ぐらいある店の中にそれぞれ ID が振ってあって、うん、でもどこの店で陳列してたものかまで分かるようにすれば、
うん、
その何がって言ったら、うん、IC タグがついたものの商品を他の店に持って入ることもあるわけじゃないですか、
うんうん、
その時出る時にピピピって万引きですって言われないですもんね、うん、そうしたら、
うん、
あ、これ他のお店のもんですね、うん、うちのお店で出したもんじゃないですねっていう、
うん、
そういうのも なんですかね、視野に入れてるのかなって思うんですよ私は、
うん、私なんかもっと怖いなって思うのは、うん、どんな情報でも入るっていうのもあれですけど、うん、どこでも読み取りの機会さえあればどこでも読みスキャンすることができるってことですよね。
クヨワさんのね持ってるもん私がスキャンしまくってクヨさんのあれですねお家の場所を特定することも可能ってことですね。
あとかあとゴミ袋に入れてゴミとして捨てた後に回収した時にどれぐらいこの地域の人はどれぐらいのどういう思考があるのかっていうのがこうグラフで出るとか。
大丈夫それは無効化する方法あります。全部電子レンジでチンすればいいんです。だから IC タグが
電子レンジ早く痛むんですっけ。
電子レンジが破壊されますから。
そうですよスパークしますよねきっと、
うん、
あまあまあどういう風に作るかによりますけれども ね、まあ、
そうですね IC タグも電子レンジも、調子悪くなるっていうことで。
はい、
どうでしょうか。
まあ、ちょっとそういう点であまりなんかこうユーザーにとってのメリットが今のところ感じられない。
まあもちろんあれですね消費者側ではなくて物流側のメリットだけですね、はい、今のところね。
はい、
だこれが消費者にも目に見えるメリットがあれば良くなってきますよね。
そうですね。例えばあのこの商品とこの商品抱き合わせるとこういう値引きがあるとかこういう特典があるとかそういうのをあのもうプログラムされているので、こううまくやってくれるとか、まあでも今のはレジで打てばね、大体自動でやってくれますからね。
やってくれますからね。私が考えるメリットは、さっき言ったように、もうそのカバンの中に入れて、
うん、
そのまま店から出れば自動的に課金されるような感じで、でさらに言うと、そうするとほら人件費がいらなくなるわけですから、
うん、
その支払い方した人はまあ 5% 引きとか、
すごい引きますね。はい。
それが嬉しいですね。
まあそうですけど、なんかこう今までの買い物のスタイルとしてこう自分のカバンの中に商品をこうレジ通る前にこう入れていくっていうのにちょっと心理的な抵抗ありますよね。
それはあのアップルストアでピッてできるじゃないですか、
はいはい、
アプリで、
はい、
な何アップルストアっていうアプリでしたっけ、
はいはい、
あれピッてできるけど私毎回あの、うん、iPhone 上で領収書を見せて、うん袋もらって袋に入れて帰ります、
うん、そう
出ないとね。
そう、うん、
あれクヤさんと一緒に名古屋行った時もそうやったでしょ、
うん、
怖いからですね。
なんかこう、うん、何知らない人というか全員が周知というかそのことについて常識として、うん、捉えている人たちとは限らないので、うんうん、あの人今万引きしてたよみたいな風に、うん、あの思われるっていうかそれでもなんかちょっとなっていうやっぱりその心理的なハードルがまだありますよ ね、 そうですね。
私なんかがやってたら、うんあの人万引きするタイプやなと思われるけど、クヨさんとか やったらえなんであんな清楚な女性が万引きしてるって思われます
よね。そういうな関係ないですけど、でもやっぱりそういうのは見られるだけではなく、やっぱり自分 その生活スタイルからしてもちょっとあまりまだ飛び抜けていて馴染めないなっていう気がしていますね、今の時点では。
うそうですね、はい、このコンビニ商品の全てに IC タグ化っていうことですね。ちょっと私は楽しい未来だなと思うんですが、なかなか我々のメリットを感じられませんので、ね、我々にメリットがあるような運用方法をしてもらいたいなと思います。
はい、
2017年4月22日9時34分にリツイートした記事です。 IIJ ミオ6月からデータオプションに20ギガと30ギガバイトを投入、ペルル 3C からの記事です。
はい、
このペルル 3C って読みにくいですね。
そうですか。
いえ全然読みにくくないです。
ペルルってフランス語なんですけど、はい、フランス語の辞書を引くと基本単語なので、
はい、
あのカタカナで振ってあってペルルって書いてあるので、まあ、ザイドさんでも読みやすくペルルっていうのでもいいかなと思いますけど、意味はですね、直訳すると真珠って意味なんですけど、
はい、
まあなんかフランス語の中には一品とか。まあ、ちょっと貴重なものとかいう意味があって、ああ
輝いてるもんみたいな感じですね、
はい、あのちょっといい感じの、まあ、3C っていう意味で使ってるんですけど、まあ、3C はご存知ですよね。
3C はクーラーと冷蔵庫とカラーテレビ、
うん、それ平成じゃなくて昭和の三種の神器っていう、はい、どうですかね、
は
い、
あ違うの違うの
違う違う違う、あのデジタルコミュニケーション機器のことをですね、コンピューターとかコミュニケーションとかということで、その、まあ、デジタルコミュニケーション機器のことを、まあ、訳して 3C って、まあ、3というのはあの数字の3ですね、
はい、
ですので 3C とかっていう風に言ったりするそのことです、はい、
なんでこんなにクヨさんがこのブログについて詳しいかというと、 これはクヨハさんの個人ブログです
はい、私の個人ブログです、
はい、ついにクヨハさんの個人ブログからニュースを拾いました、
はい、ありがとうございます。まさかね、
実はですね、はい、この件に関して取り上げたかったんですけど、クヨハさんの個人ブログ以上に詳しいブログがなかったんですよ
まさかの、はい、まさかの IT メディア系の、記事を凌駕してしまったという。
そう、スルーしてたんで、あいつらスルーしてますからみんなね、まあ、IT メディアなんかはソフトバンクの子会社ですから、やっぱり MNO の方の記事ばっかりですよね。
はいはいはい、
うん、まあ、それは、ね、はい、仕方ないと思いますんでね。
はい、
じゃあ私が言うよりもクヨハさんに言ってもらった方がいいんで、この記事の概要をお願いします。
まあ、6月から IAJ が新しい、うん、あのサービスを始めますと、うん、それは、うん、あのいわゆる月額のプラン、まあ、今3種類あるんですけれども、基本のプランが 3、はい、3プランにオプションで20ギガもしくは30ギガもしくは20と30の両方足したマックス50ギガを、
うんうん、
あの、上乗せして通信ができるというサービスを始めますということになりました。
なるほど、なるほど。じゃあいわゆる基本プランで何ギガっていうのは置いといたとして、
はい、
そこにオプション加える形としてデータを増やせるという意味なんですね、
はい、そういうことです。
あの要は通話なんかでほら無料通話とかあるじゃないですか、
うん、
あんなんと同じようなイメージで足して乗せてくるような感じですね。
そうです。ですので私なんかが使っているファミリーシェアプラン、うんうん、まあ、あの10ギガっていうプランは月々10ギガ基本料金の中に含まれている通信なんですね、
うんうんうん、はい、
ですけれどもそれが足りないわっていう方は今まではちょっと高いチャージを買わなきゃいけなかったんですよ。どれぐらい高いかというと、100メガで200円、
高い、1ギガで2000円 ね、うん、はび出しと高いってことですね。つまり
そうなんですよ。ということで、まあ、料金を先に申し上げておきますと、うん、20ギガのオプションが、3100円、
安い
で 30ギガのオプションが5000円、
それは高い
税別の価格になっていて、これちょっとどこにも情報がなくって、 IAJ の、 そのまあプレスリリースみたいな第一報で出されたこういうサービス始めますっていうのを見たところでもちょっと意味が分からなかったので、あのチャットで問い合わせをしたんですよ。
そうなんです。 IAJ の FAQ 見てもいまいち分からんということだったんですが、久保さんがちゃんと独自取材していただいたわけですね。
はい、あのまだこのサービスは始まっていないので FAQ には引っかかってこないんです、はい、表に出てない
ん
です
。そうなんですね。
はい、ですので、まあ、今度始まるプランについて質問したいですっていうことで、はい、チャットでサポートに問い合わせしたら返事をもらいました、
はいはいはい、
そしたら、はい、あの私はじめ20と30とどっちかしか申し込めないと思ってたんです。
そうそうそうそういうね、なんかあれ見たらそういう風な感じに見えましたもんね、
うん、そうなんです、うん、そしたらマックスで50ギガ、だから20と30合わせて50ギガっていうのが可能なんでしょうかって言ったら可能ですっていうことでした。という感じでですね、はいはいはい、あのこれもすごく画期的で値段安いですよね、うん、まあ、特にあの20ギガ3100円のプランの方は
20ギガの3100円はすごく得に見えますね。
はい、はい、程よいプランだなというふうに思います、うん、でファミリーシェアプランですとか、まあ、他のプランも SIM が、はい、月あたり400円税別 の、はいはいはい、あの使用料を払えば SIM、うん、を追加することができるんですよ ね、
できますね、
はい、でそれであの、まあ、例えばさっき言った20ギガとか30ギガもしくはその、まあ、シェアプランの中でパケットが融通できますので、
はい、
30ギガを1個の SIM で使わなきゃいけないとかいうことがないんですよ。
要は契約の中で、まあ、SIM が、うん、無料だったらファミリーシェアプラン3枚まででしたね、
はい、
私も3枚にしますけど3枚の中で分けできるってことですね、はい
はい、そうです、うん、分けることができます。でこれね、
じゃあやっぱ久保さん、あの SIM1 枚貸します。
もうちょっと重要な情報に行ってもいいですか。
どうぞ
これ以前に3月からソフトバンク網でサービスインするって言ってた、うんうん、あの
開幕 SIM
日本通信、はい、そうです、開幕 SIM、うん、B モバイルですけれども、うんうん、そちらの方は30ギガを4980円で1 SIM のみの使用ができますってい うことで、なおかつテザリングできないっていうことですので、うん、テザリング
できなかったですね、
はい、うん、ですので iPhoneなら iPhone で、しかも iPhone で使って途中で iPad に切り替えたいわって言って iPad に変えて挿しても動きませんっていう、それはあのそういうあの B モバイルの方ではそういう SIM があのソフトバンクモで出るっていうお話をちょっと前にしたんですけれども、
そうそう、まあ、でもその使用は決めたのは B モバイルじゃなくてソフトバンクですけどね、
うん、ソフトバンクだと思いますけどね、はい、ということもあって、それと比べると今回の30ギガって同じ30ギガでも全然違う重みを感じませんか。
まあ、そう感じます、私は感じます、
はい、
うん、はい、この IIJ のこのサービスですね、久保さんから今解説したいというように、 かなりお得だと思います。私もね今何枚かにわたってる SIM をこれに本当集約しようかなと思ってるぐらいですので、20ギガ30ギガ、まあ、足して50ギガということであれば何でもできると思いますんで、
はい、ファミリーシェアプランっていうのを2つ契約されてるっていう方は1個ずつにつけれるそうです。
ああ、そういうことですね。
はい、
よくわかりました。はい、
はい、
というわけでこれ IIJ のタイプ A タイプ D どちらも使えるみたいですんでね、私もこれに切り替えることをちょっと視野に入れて考えてみたいと思います。
はい、
2017年4月22日9時8分にリツイートした記事です。 Yahoo パスワードを使わずにログイン可能に、今後は生体認証も、 C ネットジャパンからの記事です。
はい、
これは何の話かと言いますと、 Yahoo のサービスの一つである Yahoo パートナーというサービスにおいてログインパスワードを使わないで認証する方法、ログインする方法をこれからは主流にしていく、これからは使っていくということになったようです。
Yahoo、パートナーってなんか婚活恋愛サービスみたいな、プロフィール登録サービスみたいですね。
交際したい男女がここで出会うみたいな感じ。
そうそうそうそう、そういう風じゃないかしら。なんか画面を見る限り、あの情報のそういうなんとかなサービスを見る限りはそんな感じの。
確かにここに書いてあるのは Yahoo Japan が運営する安心安全の恋愛婚活サービス、プロフィール登録450万件突破、20秒に1組マッチング成中っていうやつですね。
はい、ですので結構込み入ったというか深い自分の情報っていうのを登録するので、やっぱり情報漏れっていうのが怖いなっていう、そういうところから来たログインのサービスなのかなと思いますね。これみんなにするサービスじゃなくて、Yahoo パートナーという、まあ、要するにサービスに向けてのことだったんですね。
出会い系、
まあ、出会い系っていうのがなんかこうって言われるとすごく悪いイメージに聞こえますけど、
あ、
なんかお見合いサイトというか、そういう最近
悪い意味じゃなくて、そのなんていうんですか、見知らぬ男女が出会うためのサイトってことですか。
そういうことみたいですよ。要するに、はい、
すいません、もしこれ Yahoo のその本体サービスの方向に向かうようなサービスかと思ってたんですけど、そうじゃないんですね。
はい、今のところはそうみたいですね。それでこれずっと文章を読んでいきますと、6月までに Yahoo 乗り換え案内、 Yahoo 天気などのアプリでも導入を考えてますみたいな。
あ、やっぱりそうなんですね。
うん、まあ、でとりあえず取っかかりとしては Yahoo パートナーという、まあ、大道さん流に言うと出会い系アプリ、
うん、あれでしょ、これが一番登録者数少ないんじゃないですか。
あ、でもなんか450万件突破って書いてありますよ。
450万件でしょ。だってヤフオクなんてもっとすごいと思うし、乗り換え案内ももっとすごいでしょ、使ってる人。
まあ、私もヤフオクはやめちゃったんであれですけど、ここでお世話になっているのは乗り換え案内と天気くらいかな。
ヤフオクで何売ってたんですか。
あ、売ったことはないです。買ったことしか、
使用済みのなんか、え、何もないです、
使用済みの鉛筆とか。
そうそう、使用中の鉛筆です、それやったらね。
あ、そっか、使用済みでなんかこんななんか3センチとか4センチになったらもらってもしょうがないですもんね。はい、
はい、どんな認証の仕方をするかというと、スマートフォンの SMS を利用することで毎回、まあ、言ったらワンパスワードみたいなのを発行するっていうことらしいです、
うん、
ログインの都度この確認コードっていうのが発行されて、それを打ち込むことによってログインするっていうことらしいんで、
うん、
まさに今言ったようにね、私が言ったようにワンパスワードの発生機の SMS で発行するような感じなんですかね、うん、
はい、あのワンタイムパスワードね、
うんうん
うんうん、1回ずつ使い捨てにするパスワードっていうことですよね。
でもこれをやるってことは、はい、ある一つの端末からでないとそのコードは拾えないってことですよね。
あ、でも他のでもありますけど、例えばそのキーとなる、なんていうかスマートフォン、うんうん、まあ、要するに SMS が、受信できる SIM が刺さったスマートフォンとか、はい、まあ、iPad でもいいんです、タブレットでもいいんですけど、
はいはいはい、
そういったものを用意しておけば、
うん、
他の端末でも入れますもんね。
あ、そういうことですね。要するに、その確認コードさえ確認できれば、
う
ん、端末が違ってもいいってことね。
はい、うん、多分何か別にそれだけではなく、例えば ID とパスワードみたいなものを入れて、二次的なその使い捨てのもの、うん、まあ、今回はパスワードは使わないってことなので、うん、ID を入れて次のパスワードを発行するみたいな画面が出てきた時にプッシュすると、まあ、電話番号かなんか入れてプッシュすると、それが、まあ、数秒後に送られてきて、その見た番号をあのコードとして入力してログインするっていう風になるんじゃないかなと思います。ただ毎回毎回だとめんどくさいですよね。
まあ、ちょっと面倒くさいですね。でも、うん、これは究極ですよね、ある意味。これに関してその前の認証がまた生体認証とかになればもっと究極ですよね。
そう、
今からワンタイムパスワードを求める その時に、あの指だとか交際で自分を認証する、うん、それを認証したもののところだけに SMS でコードが流れてくるっていうことがあればもう完璧ですよね、うん、指紋がでも手軽でいいですよね、やっぱりね。
手軽、うん、
手だけにね。
はい、はい、あ、なるほど。まあ、ただなんて言うんですか、もうそうするともう絶対にいろんなところで V サインしたりとか、うん、私絶対しないですけど、うん、ああいうなんか指を見せて写真を撮るのとかも絶対やめた方がいいですね。
そうですね、
はい、
そのうち私クイワさんに指を落とされるんじゃないかと思ってるんですけど、
うん、なんなら目もつぶった方がいいですね今後のこと考えてね。
まあそうですね。でもこのヤフーパートナーって、うん、そういう意味ではこの入り口としてはいいサービスだったんでしょうね。
そうですね、かなり、うん、そのまあやっぱり婚活っていうことは結婚を前提にお付き合いする人っていうことですから、まあもちろんね、はい、そうするとかなりほら自分の条件マッチングがこうシビアになっていくと、
うん、
シビアになっていくということは自分の情報、相手の情報もまあ全てなんていうのかな、深いところというかね、まあ、年収だとかどこに住んでるとかどういう、うん、あの実家はどちらだとか、まあ、私ちょっと利用したことがないんでその想像の範囲の中で喋ってますけど、まあ、とかとうとういろんなことがねを登録することになると思うんですよ、
うんうんうん、
あのやっぱり結婚のそういうお見合いのマッチングのサービスの会社をの話を聞いたことがあるんですけれども、はい、まず自分が独身だという証明を、まあ、市役所なり区役所に行ってもらってこなきゃいけないんです。まずそこから始まるらしいですから、この婚活サービスがそこまでそういったところまで踏み込んでいるかっていうのはわからないですけれども、
うんうんうん、
はい、というぐらいあの厳密なものだというふうに思ってもいいんじゃないかなというふうに思いますね。
うーん、なるほど。そういう意味では秘密を守りたいところから始めたという考え方もできるっていうことですね。
はい、
まあでもこれからですね、このログインパスワードをなくすっていう方向には進んでいくと思います。この SMS を利用するっていうのはめんどくさいと思いますけれども、確実性安全性が高いと思いますんでね、こういろんなサービスのこれからの動向に注目していきたいと思います。
はい、
2017年4月22日7時48分にリツイートした記事です。縛り一切なしを歌うフリーテルの999円プラン、端末価格で3年間の実質縛り、 IT メディアからの記事です。
はい、
これはちょっととひどい話ですね。
こういう感じのところがね、うん、CM で、まあ、いわゆる芸能人みたいな人を使ってね、
うんうん
う
ん、
こういかにもみたいな感じでやると、うこう業界全体のイメージが悪いですよね。
まあそうですよね、
うん
うん、これはどんな話かと言いますと、縛り一切なしというふうにまあ広告では歌ってるフリーテルの月々999円のスマコミプランですね。スマートコミコミプランってやつなんですけど、これが実際には、まあ、3年縛りに近い契約の形態だということなんです、
うん、
これ見れば見るほどひどいですよね、この話。
こう分割にするといきなり携帯の料金が2倍、
そう、
携帯の料金というのは携帯の端末価格が2倍になるとかね。
そうなんですよ、はい、黒井さんが言われたように、もともと、まあ、単体で一括が1万4800円の端末をこのスマコミだとかっていうのをやると3万5280円って倍以上しとるやないかーいってやつですね。
そうですね、まあ大体私なんかは分割でどれだけ払うのかとか、どれぐらいこう例えばそこに割引が乗ってきたりとかすると割引の分と合わせて実質どれだけ払うかっていうのはまず計算するんですけど、
うん
まあ、ほとんどの人は計算しないっていうことですかね。
うん、
じゃあいやこれはねちゃんと計算したらこう申し込まないと思うんですけれども、
うんうんうん、
それはちゃんと情報提示されていた場合ね、
うん、
されてはいるんですけど、まあ、なんか先週の回に私が言ったみたいに、うん、こう保険の細かい文字で、うん、
やかんね、
あの、はい、書かれている、うん、ただしみたいな、こういう時は条件除きますみたいな細かいものの中のような感じで書かれていたんですよね今回も、うんうん、はい、
ちょっとこれひどいですね。
はい、ひどいですね、うん、
このフリーテルっていい話一個もないじゃないですか。速度は、
ね、ないですね、
遅いっていう話やし、さら、はい、に言うと、はい、このポッドキャストからこんなこと言いますけど、
うん、
これは明らかに、うん、契約者を騙そうという意図があってやってるとしか思えないんですよね。
そうですね、
うん、
そのいろんなナンバーワンがあるんでしたっけ。
はい、いろんなナンバーワンがあるんですよ。なんですか、通信速度ナンバーワンと、
はい、
なんか売上ナンバーワンでしたっけ。
はい、
うん、どれもそのダメだって言って、あの消費者庁から、はい、あの、はい、やめろって言って勧告を受けてるっていう話なんですね、
はい、なんかこういう解釈の時一番でしたっていう本物の一番の実績はなく、本当にあの口からで任せだったっていう話ですよ ね、 これね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
ひどいですよね、これって。こういうのって客観的にすぐ数字がどこからか出るものなのに、それをこう、うんうん、なんていうんですかね、ちょっとどう言って言っていいのか分かんないですけど、こうイケシャーシャーとというか、こうしれっと嘘をつくっていうところに、うん、なんかこの会社の体質が見えますよね。
そうですね、
はい、
確かに。何がこのフリーテルっていうところのメリットかっていうのが全然分からないです。もしかして普通に例えば通信料だけでやるんだったら安いとかっていうのがあるんですかね。
うーん、
何なんですかね。端末買うと高く、極端に高くなるわけでしょ。
はい、
うん、
で結構量販店に入ってますよね、端末と。
そうなんですか。
はい、
ヨドバシとかビッグとか。
はい、ビッグにも入ってた気がします。
ってことはリベートが大きいんでしょうね、
ということなんですかね。
リベートが大きいということは、我々から、まあ、消費者から吸い上げたお金を量販店に還元してるってことですからね、
うん、はい。であとやっぱりその CM にね、うん、タレントさんを起用するっていうところで、
そう、
これは結構な金額を占めてますもんね。
そうですね。佐々木希と何でしたっけ、はい、
高田純次さん。
どちらもなんかうさんくさいイメージですね、私から言わせ
ると。よくわかんないけど、まあ、それで例えばテレビ CM やってるってなると、もう桁が違いますもんね。
まあそうでしょうね、
はい、うん、あのちょっと前の話でテルミクラブがどうして経営が悪化したかっていうと、うん、あれは新聞に広告を打ったことによって経営っていうか、まあ、広告費がかさんで悪化したっていうので、
うん、
もっと CM テレビ CM って高いですからね。
もっとね、もっと高い、
うん、ってことは内容が薄くて料金設定としては高いっていうことですので、
うん、
まあ、これはなるべくしてなったっていうか、まあ、ちょっと考えますね。
うーん、
うん、だからそんなに安くもないのに、いや絶対の自信を持って安いって言いますとか、僕も使ってますとか、もし使ってなかったとしてもそうやって言うトークっていうのはありますからね、実際に。まあ難しいというか、やっぱり知識があったりとか、それなりに自分で調べたりとか疑ってかかる術を持っていないと、もう本当に守れなくなってきちゃったのかなっていうふうに思いますね。
そうですね、
うん、自分もね、
うん、完全にその騙そうと思ってやってるとしか今回の件は思えないんで、今クヤさんの言うように、うん、その広告からね情報を得てる人にとっては守る術は全くないですもんね、
うん、なんかね、やっぱりこういうことを、
うん、
あの今度買い替えようと思ってるんだけどどうなんだろうって思って積極的に調べる人はこの情報にたどり着くかもしれない。
うん、なるほど、そういうことですね、うん、逆説的にたどり着く。
そうそう、でもそういったことの知識が全くなく、いきなりそのお店でキャッチ的に捕まっ、キャッチ的にというか、まあ、キャッチって捕まってね、うん、なんとなくその流れで契約しちゃったっていう人は全く知らないでここに同じ事態になると思うんですよね。
うん、
もう本当に非常になんかやっぱり知識のある私たちとか、そういう情報を掴んだ人が積極的にあのお知らせしていく必要はあるのかなというのは今回のことで思いましたね。
うん、
うん、
MVNO の話はいろんなところに出てきてますけど、
はい、はい、
こんなにうさんくさい話は初めて見ました。
そう、まあね、なんかむちゃくちゃ今あるらしいですね、うん、あの MVNO って私たちが多分把握しきれていない数、もう数百ってあるらしいですね、
うん、私も MVNO の提供者にならないかって誘われたことがあるんです、実は。
ほう、
それぐらいやっぱりあの、まあ、お手軽なもんだっていうことなんでしょうね、改善狩りっていうのはですね。
うん、
でしょ。
はい、
まあ、そういうわけで、まあ、この MNO のサービスね、先週も取り上げたようにいろんな考え方あると思いますけれども、提供者がこう騙そうと思ったらもう我々に守る術ないと思いますんでね、
うん
うん、こういう悪質な業者はね排除されていってもらいたいなと思います。
はい、ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
ですね、まずはイクラムさんからですね、4月の22日17時25分にいただいたツイートなんですけれども、
はい、
職場の上司もセールス電話でお得と言われてその気になっていて、詳しく聞いてみるとお得感なく、アドバイスはしましたが分かってない様子でした。トラブルなければいいのですが、といただきました。
はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそうですよね、まあ、先週ちょっと取り上げた話ですけど、やっぱりその知識のない人の MNO はおすすめしないですよね。
そうね、これね、うん、不思議なのは、うん、MVNO の会社って、うん、セールスの電話までしてくるようになったのっていうところにびっくりしました。
代理店があるんですよ、これは。
おお、
はあはあ、電通事案とかだと、
はいはい、
さっき言ったようにそのタレントを何要する広告もするし、代理店も、はいはい、まあ、ちゃんと契約するっていうのがあるんで、
うん、
まあ、そういうことですね。
う
ん、代理店の人たちは全然自分たちのサービスじゃないんで、うん、分かってもないんで、
はあはあ、
うん、
まあ、難しいところっていうか、まあ、うん、まあ、でもなんかこう専門的に私はこれ売ってます、商売してますって言われると、その人にこう安いですって言われたら、うん、まあこういちいち計算するとかめんどくさいから、なんとなく安いのかなっていう気になっちゃったりするんですかね。
まあそうかもしれないですね。
だから、うん、まあ、詳しくなかったら特に分かんないですもんね、
う
ん、
表面上安く見えるけどっていうのもあるんですかね、うん、じゃあその辺は私には、うん、私は安いっていう経験しかないもんですから、
うん、
生野さんのおっしゃるように結果的に安くなってないっていうのはどうかわからないんですね。
そうですね、まあ、全ての人に MVNO がマッチするというのは、うん、まあ、いろんなその MVNO の、 そのサービス形態はありますけれども、うん、全ての方にフィットするっていうわけでもないです
よね。ないですね、まあ、ここも難しいですね。私もだから実質的には一つキャリアのメールアドレスが必要なんで、うん、キャリアの契約残してますから、それは高くてもそれは仕方ないと思ってますんで、
うん、
まあ、ちょっとそういうところから考えると、いろいろね、あの切り口はあると思いますね。
はい、
はい、イクダムさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きましては、この方初めてコメント読ませていただきます、
はい、
格安 SIM のクレームの件、クイフワさんの意見同感です。その通りだと思います。さらにクイフワさんの言葉はきっと MVNO 業者が情弱な客にストレートに言いたい言葉だと思いますね、と。この方ですね、リンゴマークちゃん、リンゴマークさんなんですが、
はい、
アカウントがですね、アットマーク MUCCY、数字の4に S と書かれる方なんですけど、ちょっと何と読みしていいか分からなくてですね、
はい、
アップルマークちゃん、アップルマークさんかもしれないですし、もう私はなんとなくリンゴちゃん、リンゴちゃんと読みたいんですが、
はい、
はい、というおっしゃる方からコメントいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
クイワさんの意見に私も本当に 100% 同意します。この話はもっと低くて、クイワさんが、ね、自転車しか乗ったことない人間が、
うん、
免許いるもんに挑戦してるような感じでしょ
そう、うん、でも何たるかを知らずにね、
うん、
こうなんか安いからっていう値段だけで飛びついてみましたみたいな感じね、
うん、
とりあえずはその、まあ、私としてはコストに跳ね返ってくるような負担のお客さんには参加していただきたくないなという、はい、気持ちでいっぱいです。
まあそうですね、みんなで平等にやるんであれば、はい、みんながその大人の世界としてね、
うん、
やっていくことが大事だと思いますんでね、
うん、
それは工藤さんの言うとおりだと思います。
はい、
はい、リンゴマークちゃん、リンゴマークさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きましてもですね、この方も初めてコメント読ませていただきます、
はい、
お名前からいきますか。とろろ昆布バイサボさんからですね、4月の22日5時10分にいただいているツイートなんですけれども、
はい、
キモというフレーズがこだまする笑い、いつまでも続けてほしい駆け引きのトークが素晴らしいポッドキャストになりましたね、と頂戴しました。
はい、サボさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
これはワンボタンの声リスナーさんでも有名なサボ山さんっていう方ですね。
ほほ、
サボールというお店をやってる方です。はい、
何屋さん？
レストラン。
ほうほうほう、サボールってやっぱりサボタージュのサボールかしら。
いや、それサボさんに聞いてみてください。
あ、そうですか。またあの、ポッドキャストお聞きになったらその辺のお返事もいただけたら
そうですね、
はい、と思いますが、はい、
あの「キモ」っていうフレーズがこだまするっていう。
違う違う違う、キモですよ
そこだけ感情込みますね
はい、
はい、私のどこがキモいのか言ってください。
え、何ですか？
私のどこがキモいのか言ってください。
いろいろ一言では言えないです。
これサバさんいろいろねずっと多分番組聞いてくれると思いますんでね、これからもお聞きください。
はい、はい、
サバさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。このお二人には、ステッカーを差し上げるような準備がございますか？
はい、ツイッターでいただいたんでダイレクトメッセージで
ご連絡を差し上げるということですね。はい、はい、じゃあ、お二人は楽しみにお待ちください。
はい、
では続きましては山村さんのとこの友人じゃないですよ、いちいちいらないなぁと、おっちゃんはいちいち言いたくてしょうがないんです、多めに見てあげてくださいと、ルート東京特許許可局さんから4月の21日11時44分ツイートいただきました。
はい、ルートさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
言いたくてしょうがないんですよ、うん、マグネットといえば山村さんのところの友人です。
はい、これ何の話かっていうと、はい、まあ、山で使うコンパスをね、マグネットって言うんですよっていう、そのくだりのことですよね。はい、おっちゃんらしいですよ。
まあ、おっちゃんですからね。私も間もなく45歳です。
多めに見てあげてくださいって、あの、味方してくださる方が現れてよかったですね。
多めに見てくれますか？
まあ、時と場合によりますよね。
ルートさん、コメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この、順天町衛星道石。
落ち着け。今日の掛け合いは神ってるの多すぎとゆっくりもばっていてねさんから4月の21日7時49分ツイートいただきました。
はい、ゆくまさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。改めてあの大道さんが言ってみるとあれでしょ、道菱って言えないでしょ。
道菱結局台本に書いてことは言えないってことですね。
そういうことですよね。私もなんか導しって言いにくいなと思いながら、はい、いたんですけど、導しよりも絶対導きの方が言いやすいですね。
あの時導しって言って、はい、で1回目はあれですよ、木戸さんが落ち着いてって言ってくれたんですよね。
そうそうそうそうそう。
でまた失敗したんで落ち着けって言われたのね、
う
ん。
そうそうそう。もうなんかもう流暢に言ってる場合じゃないと、いうことだったんですけど。そういうことですね、これね。結局トータル3回ぐらいテイク出しましたもんね。
そうですね。あれ、実はあの、おまけのコーナーも切ってるとこあるんで、あんまりしつこかったんで。
大道さんがしつこかったのね。
私の間違いがね。
はい。
はい。ゆくまさん、羨ましいでしょ。コメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。羨ましくないと思うけどな。はい。クイファさん、ハートマーク、ダイヤル Q2 と C ウェブさんから4月の21日6時43分ツイートいただきました。
はい。これも NTT にね Q2 の本当に復活希望しますよ、うんうん、1分線でクイファさんに相手してもらえたら必ず来ますから絶対。
だってこれ待って10分で1万円でしょ。
はい、
おかしくないですか。
いや、その代わりにそれはもうある程度、まあどうですか、サービス精神旺盛にやってもらわないとダメなんで。
どう考えても
クイファさんとの喋りいっぱい撮ったやつあるんでそれ流そうかなと思って。
そう、別に誰も喜ばないと思います。
そうですか。結構なんかみんな喜ぶ会話ありますよ。
はい、だってなんかそういうのでかけてくるっていうのはやっぱりこう掛け合いがこうしたくてかけてくるわけです。自分だけのために言葉をかけてほしいっていう方がかけてらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。
クイファさんが実際出たらいいじゃないですか。
出たらいいじゃないですか。私は出ないって言ってるじゃないですか。あ、いいんですか、あの大道さんが大保はですとか言って出たら
取り分なので。
はい、シエブさんコメントありがとうございました。
シエブさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。クイフは FC のよくある質問。1、入会金はいくらですか？クエスチョンマーク。2、入会特典はクエスチョンマーク。3、大道さんの取り分はクエスチョンマーク。と、みどりんさんから4月の21日8時43分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まず入会金は20万円です。
うん、
入会特典はおさわりです、
うん、何のおさわり。あ、大道さんのツルツルなところ。
あ、私はもう触ってもらって結構ですよ、はい、
結構ね大道さん の、 その、低髪頭はね結構触りがいがあるってみんなね、うん、おっしゃってますもんね。
ベタベタしますよ。
そうなの、特に夏はね。
私の取り分は、
はい、
マネージャーとして3割
は
プロデューサーとして2割
は
クーハーファンクラブ会長として2割、
はあ、
計7割です。
はい、
クヨさんは3割でいいですか。
何のこと。
クヨさん取り
分よく聞いてなかったな。あ、これあのそれでいいかどうか、あとファンクラブ友の会の代表のみどりさん聞いてみたらいかがですか。
ファンクラブ代表は私です。
でもそのなんかお手盛りみたいな感じだから誰か他の方にお任せになるんじゃないですか。
お手盛りで結構です。
ちょっと分かんないけど 妄想の時間はそろそろ終わりでいいですか。
はい、みどりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第78回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
その先週話題にした、
うん、
格安スマホ契約トラブルについて、
うん、
MVNO と契約に関するアドバイスを電気通信事業者の業界団体であります、
うん、
テレコムサービス、まあ、略称テレサっていうところなんですけど、うん、総務省がやれって作ったところなんですけどね、
うんうんうん、
これが発表しました。
はい、
8つのチェックポイントがあるそうです。
はい、
はい、1つずつ工藤さんお願いします。
はい、料金、端末について、SIM について設定について、はい、メールのことについて、まあ、メールのサービスがあるかないかということです ね。あとはサポートの状況、あと MNP 要するにナンバーポータビリティで番号を他のところから他の事業者に持ってこれるかということですね、はい。まあ、あとは転出も含めてですけれども、はい、あとは利用の開始日についてという以上8項目ですね。
まあ、そうですね、
はい、
この辺はもう我々であれば当たり前に押さえておくことだったけれども、う
ん、はい、
やっぱりこの初めて MNO を利用する方には新しいことなんでしょうね。
そうですね、
料金っていうのはええとしても提供条件っていうのは結構重要じゃないですか。
はい、
だから今までね、あのいろんなことを無料でやってたのも、まあ、この、うん、通話とウェブだけしか提供しませんっていうのは当たり前やからですね。
まあ、あの言ってみれば端末入って持ってったら次の新しい端末に、まあ、例えば小1時間ぐらいね、うん、あのお待ちいただければこれぐらいの時間に取りに来てくだされば全部設定しときますからっていうのが今までだったんですよね、
うんうんうん、
そしたらその住所録ですとか写真のデータ、メール全てが新しい携帯端末に綺麗にあの移行されていたっていうのが当たり前だと思っているっていうことなんでしょうかね。
そうですよね。
うん、
これはちょっと違いますもんね。
まあ違いますね、
うん、まあ端末についても、まあ、SIM フリーでないとダメだっていうこともあるし、はい、SIM カードも大きさいろいろあるじゃないですか。
はい、うん、まあ、今のところ3種類ぐらいあるかな。
そうですよね、うん、あと設定なんかその知らんがらって話じゃないですか。
まあそうね、うん、まあ、でもかなり私がそのこういうサービスをあの使い始めた頃に比べたらだいぶ楽ちんになりましたよ。
うん、
だってコマンド全部手で入力してましたもんね。
あ、そうね、確かにそう、
うん、
そういう人はそういうことですね。
はい、
私なんかもう全く右も左もいまだにわからないんで。
あ、そうですか。
はい、
大変ですね。
だから供養さんにいろいろこうご指南いただきながらやろうと思って何
そういうオチですか。
オチじゃない、そういう作戦
ああ、なるほど、うん、はい。
でもまあメールに関してはやっぱりキャリアメールが使えないっていうのはある意味大きいと思いますね、うん、だって携帯電話を契約する、
うん、
さらに言うとウェブのつなげるサービスを契約するわけじゃないですか、
うん、
今までの日本人の経験ではウェブサービスができたら、
うん、
メールアドレスを一つくれるっていうイメージだったでしょ。
そうね、もうね、いらないのに勝手にお金取られてついてきたっていう、
うん、そう
だったら300円プラス消費税ぐらい必ず勝手についてきてますよね。そうそう
そう、だから、うん、そこに関してはこのメールがないっていうのは、うん、と思うというのはよくわかるんですよね、
うん、
今までお前ら、うん、いらん言うてもつけたやろっていうことでしょ
う、ね、うん、そうなの。だってなおかつもう全然使ってだからいろんな制約が多いので、例えば大きい写真は添付できないとかね、いろんな制約があったので全く使ってないし、もう開けばいらないなんていうのかゴミメールみたいなのがこうスパムメールがいっぱい来てたっていう、もうそれだけだったので本当使ってなかったですもん、
うん、
花から。
そういう意味ではメールに関してはいろいろ言いたいこと、うん、私も供養さんもありますもんね。
はい、あります、はい、
まあ、サポートとか乗り換えの話はいいですね。利用開始日に関しては、
うん、
私もちょっとイラッとすることがあったんで、
はい、
はい、あの言いました、マイニー用のサービスを開始した時に契約住所しか送れないって言われたっていうのがちょっとイラッとしましたね。
うん、
だってデータ通信なんだから、うん、総務省の指導方針でも別にいいわけじゃないですか、うん、音声通話がないわけですから、
はい、
それでもその、
まあ、基本的に音声通話は絶対ダメですし、うん、音声通話 SIM っていうのは絶対にダメっていうのが決まりなんですけど、まあね、やっぱりそれで何か問題があった時にやっぱりメーカーの姿勢はどうなんだっていうのを、 例えば特殊詐欺に使われた端末だとかっていうことになると、うん、こうやっぱ後でこういろいろ責められるわけじゃないですか、うん、ですから会社としては、うん、先にそういうことにならないためにも、まあ、できることとして手を打ったっていうのは、まあ、いた仕方ないかなと思いますけど、
そうですね、確かにそうですね、はい、じゃあ諦めます、すいません、
はい、
まあ、でも MNO が健全に育ってくれれば、
うん、
まあ簡単に言えば安くサービスを提供してもらえるわけじゃないですか、
うん、
結局このままいけば MVNO も MNO も変わらないようになるでしょ、う
ん、ああ、 NO、はい、V があるかないかっていうことでの違いってことですね、
うんうん、そうなったら困るんですよ、だってだから MNO もまあギリギリの儲けでやるっていうことでやってたところが、こういうね、まあ、情報弱者の方の契約が増えると結局我々に返ってくるのかなっていう気がするのが悲しいですね。
そうですね、
まあ、いろいろ考えさせられる記事ですね、
はい、
はい、それではタックポッドキャスト第78回目の配信もそろそろ終了します、
はい、
次回79回は来週5月5日の金曜日、ゴールデンウィークの最後の方に配信する予定です、
はい、
お気になった方の iTunes でのレビューへの評価とコメントもお待ちしています、
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね、バイニャ
ー、バイニャー。ということで、とっても使い勝手がよくて画期的なんですけど、
はい、
なんかちょっと私の大事な話の時になぜか蓋を開ける人はいるんですよね。
すいません。飲みたいです。
すいませんって言いながらキューキューやるっていうのもなんか全然なんてね。
これこのウイスキーのボトルがコルクなんか悪いんですよ。これがネジ式。
違いますよ。飲もうとする大道さんが悪いに決まってるじゃないですか。真面目にやれ。